恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週は影山先生ご夫妻をお迎えしての記念集会でした。先生ご夫妻のお話、お証を伺ったお一人お一人の心の中に強烈な印象が与えられ、その言葉やまたその姿から様々なことを教えられ、心に強く刻まれたと思います。お二人をあの弱さの中で、弱いからこそ強め持ち輝かしておられる神様がおられることをはっきりと見せられました。そしてその同じ神様がまた私たちをも弱さを通してその驚くべき力を表し、また生かし、祝福し、用いてくださることを私たちも信じたいのです。実は、先週の日曜日、すべての集会が終わりまして、先生ご夫妻を金沢駅までお送りするその直前に、泊まっていただいた和室で最後のお交わりをさせていただきました。そうしましたら、ご夫妻が意を消したようにして、こういうことを話しされたのです。実は今だから言えるのですが、家内の父が今危険な状態にあるのです。今週いっぱいだろうと言われています。それで内灘へ行くべきか行かざるべきか本当に迷いました。しかし全てを神様に任せてやってきました。幸いここにいる間守られて奉仕を終えることができました。このことは横山先生にだけは言えませんでした。もし言えば必ずどうぞもうここはいいですからお父さんのそばに行ってくださいと言われることが分かっていましたので、これだけは言えませんでした。もし確かに私も言われていたらそう言うしかなかったんです。というのはこの夏、前にもお話ししましたように、影山先生ご夫妻にお招きをいただいて、盲人のキャンプに私は招かれていながら、そのキャンプの、その直前に私の母が危ない状態になって、まさにキャンプの間に葬儀が入ってしまいましたので、本当にですね、大切なご奉仕をキャンセルしてしまったわけです。そのことがありましたので、私には言わないで、じっと耐えながら、このご奉仕をしてくださったわけです。私はそれを聞いて、愕然とする思いでした。本当に申し訳ない思いでした。そんな悲しみを胸に秘めながら、必死になってご奉仕をくださったわけです。ただ私は、影山先生ご夫妻、特に奥様は、以前からよく知っていましたので、いつもニコニコ明るい奥様が、今回、どうも元気がない。いつもこう、うなだれて、沈んでいる状態、無口で、よほど疲れていらっしゃるのかなとですね、こう、思っていたのです。しかし、その沈黙は、私たちを思いやっての沈黙であることが、後で知らされたわけです。雄弁は銀、沈黙は金という言葉がありますが、私はご夫妻のそのことをずっと黙っておられたその沈黙は、本当に重い金のような沈黙であったと思わされています。今日私たちは読んでいただいた聖書箇所からイエス・キリストの沈黙を見るのです。皆さんが聖書を手にして読み始めるとき、きっとですね、そこに聖書にこんなことが書いてあるのと思うような箇所に次々ぶつかるでしょう。聖書、聖なる書物ですので、きっとですね、この本は清らかなことだけが書かれている聖なる本だと思って読んでみると、 なんと、そこに次々登場してくる人間たちが失敗を重ね、罪を犯し、本当にですね、汚れた罪を犯して、そして問題だらけ。そういう人間たちが次々登場するのを見て、ある人はですね、聖書のことを愚者の楽園、愚か者の楽園と呼びました。まさに、そうなんです。読みようによっては聖書は愚者の楽園のように、愚か者たちがこれでもかこれでもかと失敗を重ねていることを聖書の中に見るのです。しかし、聖書を読みながら、そのような愚かな人たちの行動、言動に触れながら、ああ、この人たちはひどいな。あ、また失敗をして。あ、またこんな罪を犯して。ひどいな。汚れているな。私はこんなものとは違うよ、と読むなら、これは残念な読み方です。実は、聖書は実に赤裸々に、愚かな人間たち、また問題の人間たちの姿を描き出しながら、実は、問題の人間ではなくして、人間の問題を取り扱っているのです。ここに登場する人物は、よく見ると、他の誰でもない、私自身、あなた自身である、そのことに気づいて読む。それが、聖書の読み方なのです。ここに登場する人物は、他の誰でもない、私の姿を、映しているのだと読んでいけば聖書の正しい読み方になるでしょう。さあ、今日の箇所です。イエス様が神殿で大勢の人たちを前に教えておられました。ところが突然、イエス様の話を遮るような出来事が起こったのです。3節から読んでいます。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？会員の現場、不倫の現場で捕らえられた一人の女。その現場で、捕らえられて、引きずられて、今、群衆の前に真ん中に引きずり出されて、この女を、モーセは石打ちの刑で殺すようにと命じていますが、あなたはどうしますか？何と言いますか？確かに、旧約聖書の中でモーセは、その律法の中で、この姦淫不倫の罪について厳しく命じています。レビキ20章の10節とか、そこに書き出しました、新命記の22章の22から24節なんかを見ると、確かにモーセは、姦淫の罪に対しては死刑。それも、石打ちの刑で、すなわちその犯罪、その罪を犯した者に意思を持って打ち付けて、そして死刑にせよ。その罪をイスラエルから取り除けとですね、命じたわけです。ずっと以前に、この箇所について、家内と話し合ったときに、真っ先に家内がこの箇所から言った言葉、忘れることができません。会員の現場で捕らえられた女の人が、群衆の真ん中に置かれたその記事を、家内は、男はどこへ行ったの？と言ったのです。男はどこへ行ったの？私に言われても。今回この話をまたすることになって、家内がこのアウトラインを全部チェックするんですが、また起こっているのです。新命記の22章、このところを見ながら腹を立てているのです。ここには、夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。この箇所を見て、家内は言うのです。妻のある夫の場合はどうなの？聖書に書いてないじゃないというわけです。そんなこと言われても。確かに、姦淫っていうこの罪は、一人ではできません。 相手がいるわけです。そして、モーセの律法によれば、殺されねばならないのは二人ともです。しかし、ここには女だけが引きずられてくるわけです。男は一体どこに行ったんでしょうか。男は女を見殺しにして、さっさと逃げてしまったのでしょう。いつの世の中でも、貧乏くじを引くのは弱い者、そして女性たちです。男に好きなようにもてあそばれて、挙句の果てに危険が迫ってくると、さっさと見捨てられてしまった、この女性。そして今度は、そこへ踏み込んできた男たちに引きずり出されて、引き立てられ、大勢の好奇の目の前にさらされて、この女は、こういう女は、と呼ばれている。そして、ただ、引きずり出されてきただけじゃないのです。6節を見ればこうです。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。すなわち、イエス様を罠に陥れるための、この女は罠なのです。おとりの餌なのです。イエス様に仕掛ける罠の道具として、この女性は使われているものとして使われているわけです。しかし考えてみると、この罠は非常によく考えられた罠です。たまたま会員の現場で見つかった女性がいたので引っ張ってきたとは思えないほど仕組まれた節があります。前もって入念に練られたプランがあって、そこにたまたま運悪く引っかかってきたこの女性を利用したようです。すなわち、あなたはこの女のことについて何と言われますか？巧妙な罠なのです。もしも、かわいそうだから、男に裏切られ捨てられて、そしてほら、こんなに震えて、そして、一度だけだからと震えて詫びているこの女性、かわいそうだから許してあげなさいと言えば、人々は、お前はモーセの律法に背くのか、モーセの律法に反したことをあなたは命じるのか、と罠にかかってしまいます。じゃあもし、モーセの律法にあるように、これは確かだ。現場で踏み込まれたんだから証拠も上がってる。じゃあ、意思で撃ち殺せと言えば、どうなるか。イエスよ、お前はいつも愛とか憐れみとか言ってるじゃないか。お前には憐れみもないのか。お前のいつも言っている愛のメッセージはどこへ行ったと言われるでしょうし、さらに、当時、ユダヤ人には人を死刑にする権利がありませんでした。当時はローマ帝国の支配下にありましたので、人を死刑にする権威はローマ帝国だけが握っていたわけです。もしもそれに対してイエスがこの女を殺せと言ったら、お前はローマに歯向かう、反抗するものだということでローマに告発されるわけです。どっちにしても、どっちの答えを出すにしても、罠に陥るわけです。イエス様はどう答えられたのでしょうか。6節の後半。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書いておられた。不思議な光景を私たちはここに見るのです。不思議なイエス様のお姿です。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書いておられた。何も答えない。沈黙を守りながら、そこに身をかがめ、佇んで、指で地面に書いておられた。ここで書いているっていう言葉は、絵を書いているわけじゃないんです。字を書いてたっていう言葉です。何か字を書いていた。一体何をイエス様は書いていたんでしょう。もしもイエス様がこの時に書いていた地面がこう、切り取られてね、今まで残っていたら、すごいでしょうね。イエス様直筆の、何かが残っていたらすごいなと思いますけど、何もわかりません。 でもこういうところになると、いろんな説が飛び出してくるわけです。一体何をイエスは書いていたのか。ある人はこう言います。聖書のあの実会を書いていた。何時殺すなかれ、何時偽るなかれ、何時会員するなかれ、そのようなですね、実会を書いていた。という説やら。またある人は、様々な罪のリスト、罪と言われるものをですね、次々書いていたという説やら。また別の人は、そこで女を引っ張ってきた律法学者パリサイ人の名前をイエス様書いてた。そして名前だけではない、名前を書くと、その下に、その人が隠れてやっている罪を書いてた。そんな説があるんですね。でも、実際には何を書いていたのか聖書に書いてませんのでわかりません。しかし、特に注目したいのは、この身をかがめているイエス様のお姿です。どうぞ皆さん、頭の中でその場面を想像してみてください。律法学者パリサイ人が立って、そこに引っ張ってこられて、そこにもううつ伏せになっているような女性。みんなで白い目で見下ろしています。そこに今度はイエス様が、その輪の真ん中で、すなわち、この女性のすぐ横で、やっぱり身をかがめているイエス様。女性は、今にも医師で撃たれて殺されるかもしれない、死の恐怖に震えながら、また人々の白い目で睨みつけられるその恥ずかしめの中で、イエス・キリストはその女性のすぐ隣で、まさにこの女性と同じ高さに身をかがめられたのです。男にもてあそばれて、今は捨てられ、この女はあとイエスを陥れる、ほとり道具として利用されている女性。イエス様は、この責めている人たちの顔も見られないし、また責められている女の顔もまともに見られないのです。そのような者たちから目を背けるかのように地面を見て、地面を見ながら何かを書いている姿。一体どれぐらいの時間が経過したかわかりません。後からその人垣に気がついて集まってきた人たちが、何があった、なんだなんだと言って、何？会員の現場で捕まった者がいる？そうやって中を覗き込むと、輪の中に男と女がうつ伏せに、うつむいているわけですから。はは、この男と女が会員の現場で捕まった二人か。この男と女がそんないやらしいことをしていたのか。と、誰が見ても後から来た者が見ると、イエスはこの女のその会員の相手に見られたに違いない。まさにそのような場にイエス・キリストはいるのです。イエス・キリストは私たちの弱さや罪や失敗や恥や不安や恐れ、イエス・キリストは決してそれらを高いところから見下ろして、お前はこんなことをした、あんなこともしたと責め立てることのできないお方。私たちが罪を犯すとき、私たちが失敗を犯すとき、私たちがどうしようもなく人生に行き悩むとき、イエス・キリストは身をかがめて私たちと同じ高さで一緒に、まさに同罪であるかのように一緒にその痛みを、一緒にその責めを、一緒にその不安を、戸惑いを味わってくださるお方。そこまで降りてきてくださったお方。しかし、そんなこと全然わからない。律法学者パリサイ人は、問い続けてやめなかったのです。七節。けれども、彼らが問い続けてやめなかった。さあ、答えろ。お前は偉そうに人々に教えていたけど、こんな質問にも答えられないのか？こんな簡単な答えも出せないのか？さあ、早く答えろ、早く答えろと、責め立てるわけです。 イエス・キリストがずっと保っておられた沈黙は、律法学者パリサイ人たちからすれば、自分たちの優位を示すものと感じたのです。いよいよイエスを追い詰めたぞ。イエスはもう答えることもできない、もうぐうの音も出ないぐらいに追い詰められたぞ。勝ち誇ったように彼らは問い続けたのです。その時です。けれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。突然、イエス・キリストは立ち上がったので、群衆は固唾を飲んで見守っていると、イエス様の言葉、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。それだけ言うと、また再び身をかがめて地面に書かれた。罪のない者が、今この会員の女を責め立てているけれども、あなた方の中で会員の罪を犯したことのない者が、いや、そのような欲望を心に感じたことのない者が、まず石を投げなさい。他の人を裁き、他の人を責めることができるのは、完全な人だけ。自分自身の歩みを振り返って、何の罪も見出せないような人だけが、石を投げられる。さあ、そのようなものだけが石を投げよ。そしてまたイエス様は沈黙を保たれたのです。なんと見事な逆転でしょうか。思いもかけない展開です。この女は問題ですと責め立てていた宗教家たち。問題の人間を責め立てていたのですが、今イエス・キリストのお言葉によって、まるで矛先が変わったのです。すなわち、それは人間の問題、他の誰でもない自分自身の問題として、今、心がえぐり出されたわけです。今度の沈黙は、前の沈黙とはまるで異なります。イエスを追い詰めたと思っていた彼らは、なんと自分が逆に追い詰められていることに気づくのです。そして、9節。彼らはそれを聞くと、年長者たちから初めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。年長者たちから順にそこから離れて出ていくのです。人生を長く生きれば生きるほど私たちは恥を重ねます。罪を重ねます。ですから年長者になればなるほど自ら顧みて私には罪がないとは到底言えなくなってくるわけです。とうとうそこにはイエスが一人残され女はそのままそこにいた。今日取り上げているこの話は、イエスと会員の女と呼ばれる話なのですが、ある人はこれをイエスと会員の男たちという題名で呼んでいます。皆さん、まさにこれはイエスと会員の女の話だけではない、実はイエスと会員の男たちの話とも言えるわけです。男たちも、意思を今投げようと握りしめていたのですが、しかし、イエス・キリストの言葉によって、自らのうちに、その会員の罪が、その欲望が渦巻いていることを知らされ、彼らは、どうしたか。一人一人出て行き、イエスが一人残された。そうなんです。彼らの両親が呼び覚まされたのです。両親が呼び覚まされて、両親の咎めを感じて、あ、私も以前やったことがある。いや、やらないまでも、私はいつもそのような欲望を心に感じ、よからぬ思い空想にふけっている。私も、 機会さえあれば、私も絶対にわからないことであれば、その罪を犯すに違いない同じもの。彼らの両親が呼び覚まされて、両親の痛め、咎めを感じて、彼らはどうしたかというと、石を投げ出して、出て行ったとあります。両親の咎めを感じる。これは大事なことです。両親が呼び覚まされる。しかし、人は、両親が呼び覚まされて、両親の咎めを感じて、しばしばそこでただ反省して、もちろんその罪を犯さない。それは感謝でしょうけど、そこで終わってしまいます。彼らは、両親が呼び覚まされて、咎めを感じて、どうすべきだったのか。出て行っちゃいけなかったんです。彼らも、そこで、女のそばにへたり込んで、イエスのそばにいるべきだったのですが、出て行きました。同じように両親の咎めを感じて出て行った人がいます。ユダです。ユダもイエス・キリストを裏切った後で両親がとっても刺されて、私はなんとひどいことをしたんだろうと、彼は両親の咎めのゆえに何をしたか出て行って、首を吊って死んでしまったのです。両親の咎めを感じる、大事なことですけど、そこで終わってはならないのです。両親が責められたら、その時、イエス・キリストのもとに行くべきです。そこに留まったのは、女だけでした。もしも彼らがイエスのもとに留まったら、そこから新しい人生がこの男たちにも始まったわけです。女はそのままそこにいた。この言葉は、今日ぜひ心に刻んでいただきたい。短いですけど、何気なく読み飛ばしてしまいそうですけど、素晴らしい言葉です。女はそのままそこにいた。この女性がここに来たのは自分の意思ではありません。突然、会員の現場に踏み込まれて引きずり出されて、あられもない格好で群衆の目の前にもう嫌々ながら放り出されたわけです。ところが今、彼女を引きずり出し、彼女を石打ちで殺そうとする人たちは、一人去り、二人去り、みんないなくなってしまいました。ということは、この女は、今、この恥ずかしい、この恐ろしい現場から逃げるチャンスです。今がチャンス。やたっとです、周りを見回して、ペロッと舌を出して、さささっと逃げようと思えば今がチャンスです。しかし、彼女はそうしませんでした。女はそのままそこにいた。そのままそこにいた。すなわち今度は自分の意志でここに居続けるのです。イエス様のそばに居り続ける女性の姿をそこに見ます。無理やり連れてこられた女性が今自分の意志でイエス様のそばに降り続ける。その時です。実節。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？今ここで初めてイエス・キリストは身を起こしてその女に顔を向けて話ができるのです。今までこの女性を見ることもできない。顔を本当に背けるようにして、もう見るに忍びなくって、でも今はっきりと目と目を見合わせながら、そして呼びかけます。婦人よ。なんと温かい愛のこもって呼びかけでしょうか。さっきまでこの女性は宗教家たちからこの女は、こういう女はと呼ばれていましたが、イエス・キリストは、婦人よ。今、イエス・キリストはこの女性を一人の高価で尊い存在として見つめているわけです。あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？11節。彼女は言った。誰もいません。 誰もいませんのところに、新改訳聖書をお持ちの方は米印がついていて、欄外の11節を見ると、原文では、主よとの呼びかけがある。なかったです。主よ、誰もいません。今、この女性は、イエス・キリストのもとから離れることができない。今、死の淵に立たされていたのに、このお方によって、その一言葉によって、今、救われて、今、心からの感謝と感動を込めてイエス・キリストを私の主人、救い主と呼んで受け入れているわけです。その時でした。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。私もあなたを罪に定めない。私もあなたに石を投げない。イエス様も石を投げないのは、やっぱりイエス様も罪があるから石を投げることができないんでしょうか？いいえ。そういう意味ではないですね。もう一回9節見ると、彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。すなわち、石を投げる権利のある罪のない者は、誰もいなくって、たった一人イエス様だけが残った。すなわち、イエス様だけが、罪のなき者、石を投げる権利を持っているお方であることを示しているわけです。なんと、石を投げることのできる罪のないお方、ただ一人のお方が、女に向かって言うのです。私も、あなたに石を投げない。あなたを罪に定めない。と、宣言するのです。イエス様はここで、この女性の罪を見逃してやるよと言ってるんでしょうか？もしもここでイエス様が、あなたの罪見て見ぬふりしてあげるから、あ、よかったね。さあ、行きなさいと言ったんだったら、イエス・キリストはここで不正を行うことになります。あなたにもやっぱり聞けば同情するところがある。情状酌量の余地がある。まあ一度限りだったんだから、まあ見て見ぬふりするよ、いいよ、行きなさいよ。と言って、いえ、イエス・キリストはそんな風には見ないのです。これは、この女性が犯したこの罪は、やっぱり罪としてイエス・キリストははっきり認めています。イエス様は決して罪を別のもう少し穏やかな名前で呼びません。ちょっとした過ち、ほんの気まぐれ、一度限りの火遊び、そうは呼ばないのです。罪は罪なのです。そして、罪は罪として処罰されねばなりません。見逃されてはならないのです。神は決して罪は罪として見逃すことなく処罰を与える正しい義なるお方、清いお方です。しかし、ここでイエス様が、私もあなたを罪に定めない、その言葉には裏付けがあるのです。それは、この女性のその横で身をかがめて、同じ高さで、人々の責めを、この女に向けられるはずの責めを今、イエス・キリストが責められるもののように受けている、この姿こそ非常に象徴的です。女こそ責められるはずなのに、このイエス・キリストは、危険が迫っている我が子を、守ろうとして覆いかぶさってその危険を自分の体で受け止めて我が子を救おう、助けようとしているお母さんのように見えてしまいます。まさにイエス・キリストはこの女性が受けるはずの会員の罪の責めをご自分で受けようとしているわけです。ご自分が引き受けようとしているお姿をそこに見るのです。そうです。女と同じ高さで、その女の受けるべき責めを自分でかばって受けようとしているその姿こそ、イエス・キリストの十字架につながっているわけです。イエス・キリストは、私の犯したすべての罪、具体的なあの罪、この罪、一つ一つの罪を背負って、その責めを受けようとして、十字架にかかってあなたの代わりに死んでくださったのです。 私たちが犯したあの罪、この罪、その一つ一つがイエス・キリストを十字架に追いやり、そしてイエス・キリストの十字架こそがあなたの罪を許す身代わりなのです。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。イエス・キリストからいただいたこの一言葉、これはこの女性が一生涯を忘れないで心の中にしっかりと保ったお言葉だと思います。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。もしもこの女性がペロッと舌を出してささっと逃げていったら、この言葉を受け取ることができなかったのです。この言葉をいただけなかったあの宗教家たちはなんとかわいそう。しかし、この女性にとってこの一言葉はずーっと彼女を慰め、支え、また同じような誘惑に遭うとき、この言葉が彼女をその過ちから守ったに違いないのです。今日、私たちはこの聖書に書かれているこの記事を読みながら、学びながら、誰もこの出来事の外側に、すなわち観客席にいて、それを見ることは許されません。一人一人が、今日のこの話に出てくる登場人物に自分自身を重ね合わせて見ざるを得ないのです。罪あるものを引きずり出して、さあ、この女をどうするかと責め立てているパリサイ人律法学者の姿。人の過ち、人の欠点、人の失敗を責め立てているその姿は、他の誰でもない私の姿です。ここで、会員の現場で引きずり出されている、この女性の姿は、他の誰でもない私の姿です。私たちも、ぜひそういうものであることを主の前に認めながら、出て行くのではなくして、そのままそこにいる。すなわち、それを認めて、私のところにまで来てくださり、私の痛みを、私の罪を、私の不安を全部一緒に味わいになってくださるイエスのところに、そのままそこに降り続けたい。私たちは、その時、この女と同じように、イエス様からこの言葉をいただけるのです。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。